音。池袋から各駅停車で3つ目の江古田駅、北口を出るとすぐ目の前に神社の入り口がある。私は学生時代からそこに立つと、そこが運命の分かれ道のような気がしていた。運命の分かれ道というと、流行りのジャパニーズホラームービー的なコントラストとサイドを強調したポスタービジュアルのような情景をイメージされるかもしれないけれど、今も昔もそこは至って普通の下町の通りだ。左右の通り、商店街に入っていく路地、アパートへの帰り道、そして神社の入り口。感覚的にしか表現できないけれど、現世と来世というか、結界のあっち側とこっち側というか、そのこっち側というものにも二つの分かれ道があって、いや、実際にはもっとたくさんに分岐しているのだけれど、地方から憧れの東京に出てきたばかりの、ようやく10代から20代になれたばかりだった私の感覚的には、とにかくこっち側には大きく二つあって、一つは日常、もう一つはそのさらに常としての生活。後から付け足した三つ目が晴れの気持ちの時に歩く道だから、こっち側は三つ。今私がいる神社の入り口前に立つと、あっち側と合わせて4つの選択肢がある運命の分かれ道の、まさに岐路に立たされたような感じがしたのだった。まあ、その頃の想像力が豊かすぎて、時に妄想もしていた学生時代の私の頭の中のことなので、岐路に立たされている気になってワクワクしたり楽しんだり、おみくじやゲームのような、そんな感じだったと思う。そう、日常と生活は別なのだ。良いことも悪いことも、嬉しいことも悲しいことも、それらは日常の中の出来事から来る感情の変化だと思う。生活はそんなことはお構いなしに、何が起きようが、それこそ衣食住はつきまとう。例えば大失恋とか、試験の出来が最悪だったりとか、友達と大喧嘩したとか、そういうことがあって少しの間食事が喉を通らないことがあっても、寝つきが悪くて睡眠不足になって体調を崩したとしても、それでもよほどのことがない限り、衣食住を求め、いつしかその負の側から抜け出して日常に戻っていける。今はこうして自分の中で腑に落ちたことを説明できるけれど、あの頃の私はそこまではっきりしたイメージを持ててはいなかった。大学の講義と課題とバイトと、 東京での一人暮らしのさまざまなやりくりで毎日を過ごしていたから、上京する前はどちらかといえば草花や空の色とか雲の形なんかにも敏感な方だったつもりなのに、最初の年なんか季節の変わり目さえもうっかり気づかないほどだった。そんなエピソードを家族や遠く離れた高校時代の友人たちが聞いたら、若い女の子が一人東京で日々生活に追われてくたびれてみたいに受け取られてしまうかもしれないけれど、あの頃の私はしんどいどころかずっと憧れていた東京での一人暮らしを一心不乱に楽しんでいた。それでも夕暮れ時にポツンとその運命の分かれ道の岐路に立つと、私はこれからどっちへ進んでいけばいいの？とちょっとだけ不安になったりしていた。何が不安だったのか。日々のこと、将来のこと、その日の気持ち、よくわからないけれど、多分これからなっていく大人というものに対するイメージができていなかったことだとか、自分がどんな大人になっていくのかとか、その時に学んでいたことが本当に将来の自分にとってちゃんと糧や力になっていくのだろうかとか、何が不安なのかがわからないことへの不安という漠然としたことだったのだと思う。東京はよく来るのかい？神社のベンチで隣に座っている黒い猫に問いかけられて我に返った。そうだ、私はここに来てあの頃の思い出がフラッシュバックしたり、いろいろ迷っている今の私を温かくおかえりって迎えてくれて、心の奥の方がジーンとなって不意に涙が溢れてきたりして、そういう感慨が湧き上がってくることを期待していたのに、そうはならなかったことに当てが外れてちょっと気が抜けて、今いるこのベンチに腰を下ろしたら、隣でそっけない顔をしている黒い猫が話しかけてきたのだった。え、あ、うん、そう、仕事で時々、月に1回か2回。この町には？大学卒業して埼玉へ引っ越して、その後友達に会いに何度か来たけど、それっきりかな。そっか、うん。本当は会いに来たのは友達ではなかった。うん、会いに来たけど会えなかった。いらっしゃいませ。学生時代に通ったパン屋マザーグースで彼はバイトをしていた。東京生活3年目の後期が始まった頃に、私は遅れてきたホームシックにかかった。一人になると涙ぐんだり、時には声を上げて泣いたりしていた。その日は学校でもちょっと面白くないことがあって、バイトは休みだったからそのままどこかへ気晴らしに出かけてもよかったんだけど、そんな気にもなれずに、気がついたら江古田駅の北口のあの運命の分かれ道に立っていた。いっそあっち側へ行ってしまおうか、そんな風にも思ったけれど、その頃のなんとなくな感じなので、本気でどっかへ行ってしまおうとか、本当にあっち側への橋を渡って三途の川を越えてしまおうとか、そんな切羽詰まったものなんかではなかった。 鶴瓶落としの夕空を見上げた時に、そうだ、とりあえずマザーグースの一番美味しそうなパンを買って、それを思いっきり食べようと思った。夕方からのタイムセールが始まる少し前の時間だったから、店は空いていて他に客はいなかった。私は両手にそれぞれプラスチックのトレイとトングを持ってパンの棚を見て回り、選ぶのに悩むことをちょっと楽しみながら、気がつけば一晩で食べられる量の倍以上のパンを持っていた。レジでそれを差し出した時に、いらっしゃいませとトレイを受け取ったのが彼だった。彼は学生アルバイトで、これまでにも何度か店員と客としての最低限のやり取りを交わしたことがあった。手際よくパンを小袋に分け入れながらレジを打ち、その小袋を店の袋にまとめて入れながら、はい、合計で1230円ですと言った。財布から小銭を集めて千円札と一緒にキャッシュトレイに入れると、彼は指先で小銭を確かめて、はい、ちょうどいただきます、レシートです、ありがとうございましたと、たくさんのパンが入った袋を手渡してくれた。今夜はたくさんですね。お友達とですか？店員と客のやり取り以外の言葉を彼の口から初めて聞いた。だから私はちょっとだけ焦って、いえ、一人ですと答えた。たくさん食べていただきありがとうございます。お好きなんですね、うちのパン。はい、とても好きです。あ、けどこれ全部今夜食べちゃうわけじゃないですよ。ですよね、僕でも一人で一晩にこれだけ全部は食べきれません。私は顔がホテルのを自覚した。そして開き直った。やけ食いしたくて。やけ食いですか？はい、やけ食いで、どうせなら好きなものをたくさんと思って。なるほど、美味しく食べて満足して、それでスッキリできたらいいですね。はい、そうなるよう頑張ります。彼は声を出して笑った。私は内心はとても恥ずかしかったけれど、でも不思議な楽しさを感じていた。心の底に沈んで、よどみの中で姿が見えなくなりかかっていた私の小さなピンク色のハートの形のものが、胸の奥でふわりふわりとし始めたことを、その時の私の想像力が私にだけ見える映像にしてくれた。あの、時々北口の神社の入り口のところでぼんやりしていますよね。え？あ、すみません、時々って、いや、あの、3回ほどお見かけして。あ、はい。え、見られてたんだ。あ、いや、すみません、偶然です。ただなんか気になって印象に残っていて。店はイートイン用のセルフサービスのコーヒーの湯気と香ばしい香りが立ち込めているだけで、他には彼と私の二人だけだった。運命の分かれ道ってあるじゃないですか。実際にあるかどうかは分からないけれど、私、あの場所って運命の分かれ道だと思ってるんです。今日もいろいろ考えて、やけ食いという選択肢を選びました。あの場所が物事を決めたり、決心や決着のための場所なんですね。 いや、そこまで大げさなものではなく、それさえ忘れていることもありますし。彼はどうぞ話を続けてというような促す感じに小さく微笑んだ。私は他の客が店に入ってくるまで彼に持論を話した。後で思えばそれこそ夢中で話していた。私のイメージがどこまで彼に伝わったかはわからないけれど、私たちはそれをきっかけに友達になって、何度か喫茶店や公園や商店街をぶらぶら歩き回りながらたくさん話をして、だんだん気持ちが通うようになり、クリスマスの少し前の今日はデートをしようという彼の誘いから大学卒業の頃まで、お互いがお互いの恋人になった。彼とは運命の分かれ道についていろいろな話をした。それが二人にとっての最大の共感であり、共有できる価値観だった。もしも私が人生の岐路に立って、どうやっても自分では進むべき道を決められなかった時には、あなたが決めてくれるかしら。それはできないよ。僕も自分が迷った時には君には責任を負わせないつもりだよ。そっか、じゃあそういう時が来ないといいな。いや、そういう時は必ず来るよ。そうじゃなければ人生はつまらないと思うよ。そっか、そうだね。それこそ人生だよね。決定はしてあげられないけれど、君が選んだ道へ一歩踏み出す時に、僕はちゃんと見守ってあげるよ。なんなら背中を押してあげる。けど、もしも私が選んだ道があなたから見たら間違いってこともあるでしょ。そうだね、そういうこともあるかもしれないね。その時はちゃんと教えてね、間違いだよって。間違いかどうかは後になってから君自身が気づくことだと思うんだよ。だからもしもそれが本当に取り返しのつかないような間違いなら、そして僕がその時君のそばにいたら、よく考えて進路を選ぶようにアドバイスするかもしれないけれど、君が本気で選んだ道なら、僕は道を踏み外さないように見守るだけだ。あの頃の私は、彼が妙に冷めた考え方の持ち主に思えて、責任を負いたくない人なのだと冷めてしまうことがあった。今の私は、あの時の彼の考え方と気持ちがとてもよくわかるようになった。選択肢がいくつかあった場合は、最初に直感的に選んだ道が結局は正解なことが多いと、私はその後の経験で学習してきた。別な道を選んで進んでみても、最初に自分の心が反応した道が気になってしまったり、散々遠回りして気がつけば元の場所に戻っていたり、そして最初に選んだ道を進むことで自分の存在や心の動き方を確かめられて、本当の自分の素直な心で歩いていける。客観的なアドバイスはないよりはあった方が考え方は広がるから、ましてや信頼のおける人からのそれであれば、素直に受け入れることができる。しかし決めるのは自分だ。この何年かはちゃんと決心ができる人になることを目標にしてきた。ふーん、結構いろいろ学んできたんだね。え？あなた、私の心が読めるの？え？いや、ほら、さっきから君と僕は会話してるよね。君、ニャーニャー言ってないでしょ？ 僕も人間の言葉を話せないし。猫は笑いながらそう言った。そうだ、確かに私たちは口から声を出して会話しているわけではない。いわゆるテレパシーみたいな、そういう会話だとようやく理解した。私の生き方と考え方の基礎を作ってくれた彼も、きっとあの空の向こうから今この神社のベンチに座っている私のことを見下ろしながら、ほらねと微笑んでくれているのかもしれない。就職が決まり、卒論もめどがついて、あとは大学卒業を待つだけという頃に、彼は学生生活最後の冒険だとかなんとか言って、貯めたバイト代をはたいてスノーボードとウェアを一式新調して一人で北海道へ行った。出発前夜に荷造りを終えた彼の部屋でコーヒーを入れてあげた。やっぱやめよっかな。どうして？いや、なんとなく。あ、もしかして私に会えなくなっちゃうから寂しいんだな。ほい。彼は慎重にマグカップに唇を近づけて、熱いコーヒーをすすりながら微笑んだ。珍しいね。迷ってるの？そんなことないよね。運命の分かれ道のとこへ行ってちゃんと決める？そう言って笑う私を見て彼も笑った。いつかさ、お互いそれぞれの人生で迷ったり悩んだら、あの運命の分かれ道に立ってみよう。そしたらきっとうまくいくね。そうしよう。そうだね、それは心強いね。穏やかに微笑む彼の横顔を見ながら熱いコーヒーを飲むのが私はとても好きだった。後で思い返して気がついたのだけど、彼はそれぞれの人生でと言っていた。どことなく気を離れしたところがあった彼だから、もしかしたらあの出発前夜に自分の運命を悟っていたのかもしれない。彼は旅先のゲレンデで雪崩事故に遭い、そのまま遠いところへ行ってしまった。あの夜、二つのマグカップから静かに立ち込めた湯気と優しい香りの記憶を、私は東京行きの新幹線のシートで車内販売のコーヒーを飲むたびに無意識に辿っていた。あれから何年も経った現在から、過去の私に会うために池袋で電車に乗ってここまで来て、そして今私はあの頃の私が思っていたあっち側にいる。タイムマシンもなければ、死後の世界へ渡る魔術などもない。ただ一つ、黒い猫とテレパシーで会話しているというちょっと変わったことを除けば、今私がいるのは紛れもなく現実世界だ。あっち側に来た感想はどうだい？普通。普通か。そうだ、普通だ。だってここだって現世なのだからね。そうね、あなた以外はね。黒い猫はそっぽを向いたけど、横顔が笑っているように見えた。この感じ、なんとなく懐かしく思えた。君は今 人生の岐路に立っているんだね。だからここに来たんだろう。猫に言われてハッとした。そうだ、私は知らず知らずのうちに彼と交わした最後の会話を無意識に実行していたのだ。いや、導かれたと言った方がいい。彼がここに導いてくれたのだ。あ、なんということだ。彼は私に会った時にこう言った。おかえり、待ってたよ。私は黒い猫の座っている方に向き直り、身を乗り出した。猫はゆっくり私を振り返り見て微笑んだ。君は自分でちゃんと進むべき道を選びに来れたんだ。大丈夫、きっとうまくいく。私の両目から涙があふれた。おえつが漏れた。両肩が震えるくらいに泣き、そのうちに鎖骨が上下するほどに。あの日、彼が帰らぬ人になったことを知った時くらい泣いた。泣きながら、今あふれてくる涙は、あの時の涙とは全く違う涙だと思った。猫になったの？おえつが少し収まってようやく発せた言葉がそれだった。そう、猫になっちゃった。黒い猫になった彼が笑って言った。猫に生まれ変わったって、猫ってそんなに寿命長くないよね。知らないかな。猫は9つの命を持つんだよ。9回生まれ変われるんだ。絵本には100万回も生きる猫だっているし。だから僕はまだまだ生まれ変わって生きていく。生まれ変わってここで暮らしていたの？そう、ずっとこの町で。東京出身じゃないのにどうしてこの町を選んだの？だってそう決めたじゃないか。お互いそれぞれの人生に迷ったらここに来ようって。それに、君がここにまた来るときは、君が弱っているか悩んでいるときだろ？現に今がそうだ。元気な君には猫の僕は必要ないだろ？僕が君にできることがあるとしたら、ここで待って、君にあの運命の分かれ道を思い出させてあげることだけだって、そう思っていたんだよ。私は黒い猫になった彼の言葉を心で聞きながら、何度も何度もうなずいた。ほら、お腹が鳴ってる。まずパンを食べて元気をつけよう。マザーグースはまだやってるよ。そして運命の分かれ道で決心するんだ。君のこれからの人生を。私は声にならない声で、うんと大きくうなずいてベンチから立ち上がり、スカートを軽くパンパンと払って空を見上げた。今目の前で起きていることが現実なのか夢なのか、黒い猫が彼の生まれ変わりなのか何なのか、その彼が私をこの町へ導いてくれたのか偶然なのか、 そんなことはどうでもいい。私と彼の運命の分かれ道に今私は立っている。よし、声を出したら力が少しみなぎったと同時に空腹がピークを迎えた。よし、おいしいパンを買いに行こう。黒い猫は私を振り返り見ながら、ゆっくりと住み慣れた商店街の中へと進んでいった。音楽と朗読、藪下千秋。脚本と演出、足立剛。制作、エアーズファクトリー。